美味しいお店、楽しいお店、気になるお店情報の時間です。さあ、さて皆さん、今日私が今訪れているのは三木市横川町で、三田からも本当に近いんですけれども、美容室に来ています。だいたいこの時間、今まであの食べ物のお店を紹介することが多かったんですが、今日は美容室伊郎さんにお邪魔しています。オーナーの植北さん、
はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。そしてハーバリストの原田さんと今日はお話を進めていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、でも植北さんに聞いていこうかな、はい、このね、お店の色を、
はい、
この名付けた理由は何なんでしょうか。
色は、ええ、あの英語で ILOU って書いて色なんですけど、
ILOU 確かに色ですよね、
はいはい、であの読むんですけど、もともとそういう単語があるわけではなくて、うん、あのちょっとまあ造語であの作ったんですね、
はい、
であの日本 の古語であの色うっていう言葉があるんですよ。
色、
はい、あの色にあの風って書いて色うっていう、はい、そういう言葉があって、
ええ、
まあ、その意味が、うん、まあ、あの美しい色とりどりをしているであったりとか、まあ、色が美しく、混ざり合っているという、はい、そういう意味があるんです、で、まあ、なんかそのお店を始めた時に、まあ、いろんな人に関わってもらいながらあのやっていたあの時期だったんですけど、まあ、今ももちろんそうなんですけど、あのしていた時期であったりとか、あとはまあこれからね、まあ、あの田舎のこういうね、見てもらっている通り、まあ、何もない場所で、あの、まあ、無彩色のあんまり彩りのない場所っていう風にあの言ったら言い方が悪いですけど、なんかそのやっぱりこう田舎で育った自分にとっては、あのちょっとまああのね、そのちょっとあまりこう刺激がない場所でもあったので、
はい、
うん、あのそういう場所にやっぱりこうあのいろいろあの自分がやっていくお店で、まあ、あのいろんな色あの人 あの色が入りながらですね、あのいろんなあの事業の取り組みによって、はい、まあ、あのいろんな色とりどりの場所になればいいなという思いで、はい、
いいですね。でも色で彩るというと、はい、なんかあ、ここに来たら本当にこう綺麗に ね、
う
ん、
そうですね、
色をこうでつけていってくださるのかなという、そんな
イメージ、なんかすごい、うん、綺麗な言葉に感じて、その時、まあ、今も気に入ってるんですけど、
はい、
あのそういう思いも込めてあのつけた名前です、
は
い、
なるほど、はい、でここの店はいつオープンされたんですか。
2018年の、5月なんで、まあ、2年半ぐらい前ですね。
本当で、まだ新しいというイメージもしますね、
は
い、
そうですね、はい、新しい方かもしれないですね。
はいはい、はい、それまではどういう、はい、こう経歴というか持ってらっしゃったんですか。
もともとその美容学校を、まあ、高校卒業して美容学校に2年間行きまして、はい、で国家試験を受けて、はい、あの神戸 あの美容室に就職しまして、そこであの13年、
はい、
うん、あの働いてまして、うん、で今回まあ独立っていう形で、はい、あのまあ、実家になるんですけど、に帰って、あ、はい、あのお店をしようというので、うん、あの今初めてあの、まあ、現在に至っている感じですね。
あ、そう、じゃあもう神戸でね、はい、やっぱ最初ずっとこう経験重ねられてって言って、はい、もうもしもあの神戸はどういうお店で、うんうん、
神戸のお店は、まあ、本当に神戸 の、うん、あの中心地というか、
はい、
あの神戸大丸の周辺、分かりやすく言うと神戸大丸の周辺にあるお店で、まあ、何店舗かあるんですけど、
はい、
まあ、当時僕が20歳の時は結構その神戸ブームだったんですよ、ま
あ、
神戸ブームって言ったらまあこの神戸コレクションとか、
あ、
あの神戸の読者モデルさんとかが、はい、まあ、全国紙にこう載ったりとか、うん、あと神戸巻きっていうのとか、なんかそういう風なちょっとコンサバティブなスタイルがね、そのブームだった時代で、うん、なんかその神戸のお店とかもその全国紙にすごい特集されるような店なんですね。でそこで自分はすごいもう田舎、この田舎育ちなもんで、うん、やっぱすごい都会に憧れがあって、
はい、
華やかな世界に憧れがあって、
うん、
でその美容室を選ぶ時も、
はい、
当時その雑誌を見て、雑誌に一番載ってるお店に就職したいっていうので、
うん、
あの決めたのがそのお店だったんですね、
うん、
でそこでずっとあの修業させていただいて、
はいはい、
でまあ、あのちょっとはあの働かせていただいていて、
ね、
まあ、ちょっと勇気はいったんですが、今はこういうふ
う
な形でさせてもらってます。
じゃあもうその神戸で、ね、
はい、
修行されたとっていうことで、
いや、はい、
かなりもうね、
いやいやいや、そんなにあのそこまで大したものではないですけども、あの頑張ってやってきました。
わ、はい、かりました。でもあの本当に次このお店の雰囲気なんですけども、はい、まずはあの外観、
はい、
あのここね、皆さんあの本当に周りが田んぼ畑に囲まれてて山があって、
はい、
もうね、
はい、
なんだろう、もうのどかな、
はい、
ね、ずっとこうぼーっといたいと、そんな雰囲気の イメージでございます、はい、でその外観が変わってるんですけども、
そうですね、
はい、これは
これは、あの茅ですね、
茅
草でできている
壁、あの茅葺きの屋根の茅を外観、
うん、
壁に、
うん、お前にあるようなこのね、あのちょっとあのね、声だけなんで伝わりにくいんですけど、
はい、
あの茅葺きの屋根のね、うん、あの茅ですね、を使って、あのデザイン壁というか、
デザイン壁、
はい、あのちょっと特殊な感じで作ってもらったんですね、うん、はい、で元々その、ヨーロッパ その建築物の写真を見てインスピレーションが湧いたんですけど、はい、まあ、あのちょっと親交のある茅葺き職人さんで、うん、あの相良郁也さんっていう方がいらっしゃるんですね、はい、でちょっとあの今全国的にというか世界でも注目されてるデザイナーさんでもあるんですけど、
テレビとかにも出て
らっしゃるんですね、よくあの NHK の番組であったりとか、はい、あのまあ、あのメディアにもあの登場する方なんですけど、あのすごいね、こうあの、まあ、進行あって、
はい、
あのお店、まあ、ローカルでもね、やっぱりこういろんな取り組みをされたりとか活躍されてる方なんで、
はい、
まあ、あのお店にをするにあたってもね、すごいあの相談させてもらったりとか、はい、お話聞いてもらったりとかね、あのしてる中で、あのちょっとあの相良さんにの力も借りてお店を作りたいなっていうふうにも思ったんですね、すごいそれぐらいその人間的にも尊敬していて、そういう方ですね、あのやっぱりこういう場所なんで、やっぱりこうあの、うん、こういう場所でしかできないことであったり、うん、あとはもうその、うん、僕が憧れた、
はい、
その雑誌に載るお店というか、あのそういうただただ田舎でお店をするんではなくて、うん、やっぱりこう注目されるような店をしたいっていうのが強くあって、うん、その中で佐賀さんに、うん、あの世界に一つの壁を作ってほしいっていう、
本当一つですよね、
はい、そういうふうに、はい、あのお願いして、協力してくださってできたのが、あのこの壁なんですね、だから本当にそのオープンまでの間に、まあ、色っていうところで、
はい、
まあ、佐賀さんの色も入ったような、はい、そういう感じの、うん、
だってやっぱりすごくおしゃれですよね、はい、本当にこうね、
うん、
あの道をぐーっと田んぼに囲まれた道を走ってる中で目立ちますよね、
うん、そうです ね、なんかあの素材がねやっぱ茅なんで、うん、あの考え方によっては馴染んで、
はい、
ね、あの最初あの分からへんこともあるんですけど、うん、ね、ただよく見ると、うん、やっぱりデザイン的にはすごく面白い、はい、
うん、
まあ、なんか自分の中ではちょっと現代アートに近いんじゃないかなというふうに思ってます、はい、
ね、これはでも見に来る価値あります、
あ、ね、そう、本当に建築物を見られて来てくださる方もいらっしゃるんで、ね、まあ、ぜひね、あの髪も切っていてほしいんですけど、あのちょっとこう
目も癒されて、ね、はい、髪でこう心も癒されて、
ね、はい、そうですね、
ね、またあの内装もおしゃれですね、
ありがとうございます、
まあ、白い壁を基調としてて、はい、でその木もあって、ちょっとこうあのやっぱりナチュラルな感じもしながら、
う
ん、
ね、
なんといってもこの窓、
窓、
この
あ、
なんだろう、テラス窓が大きくて、もう、
はい、
お日様さんさんと入って明るいですね、
明るいですね、
ね、うん、すごく、
うん、あのちょっとセルフビルドで作った部分もあるんですね、
はい、
というのは、まあ、DIY って言い方もするんですけど、なんかその古いその古材、あのを使って、もともとそのボロボロの馬小屋というか牛小屋だった小屋なんで、軒具小屋みたいな感じだったんですよね、
え、ここ最初が、
うん、そうです、そうです、
そうなんですね、
う
ん、
で、はいはい、もう建物として、うん、あの機能してないようなところだったんで、ほぼほぼもう作り変えてるんですけど、
うん、
なんかそういうあの古い素材を使って決めて、うん、あのるんで、
うん、
図面が描けなかったんですよね、っていうのもそのあのこれをどう使えるかっていうのは、はい、やっぱりやりながらではないとできないので、
うん
うん、なんかその僕もやっぱりその施工とか一緒にあのやったりしたんですけど、なんかその解体していく、半解体していく中で、
うん
うん、なんかこうね、壁をトタンだったんですけど、それを外した時に、
はい、
あの景色がいいからここ窓の方がいいよねとか、なんかそういう感じでね、あの作って、まあ、あの出来上がったのがこういう感じの、
ね、すごい、でも落ち着きますね、
うん、ありがとうございます、
ね、はい、なかなか、まあ、あの美容室でこんだけなんだろう、ほーっとする、うん、空間っていうのは、うん、やはりあの美容室からやれる方ってちょっと皆さん緊張されたりとかね、
はい、
する方も多いと思うんですけども、
はい、
ここなんか何時間でもいたいという、
あ、ありがとう
ございます、そんな感じがしますけれども、はい、とってもいいね、お店の本当にこう落ち着きますよね、
ありがとうございます、
ありがとうございます、はい、で、あのまあいろいろね、お客様来られて、今お一人でされてるんですか、
そうですね、あの、はい、基本的にはまああの花田がね、あの出勤している日もあるんですが、あのまああの美容師というかスタイリストは僕一人で、
はい、
あのして しているもので、あの、まあ、1人ですね、
なるほど、はい、ということは、まあ、ある意味貸し切り？
そうですね、貸し切りですね、まあ、1人ずつお客様予約制でさせていただいているのと、あとは中にはやっぱりお連れ様 で、 あの、ね、ご友人同士であったりとか、あのご家族で一緒に来られたりとかしてくださる方もいらっしゃるんで、まあ、その時間帯家族で貸し切りとか、まあ、1人ずつお客様とか、まあ、どうしてもそういう形にはなりますね、はい、
じゃあ上北さんがシャンプーとかもしてくれるんですか？は
い、そうです、シャンプーさせてもらってます。
ブローも全部、
はい、最後まで。
それはね、あの、あ、安心っていうかいいですよ ね、 ね、なかなかね、一人の人が全部するっていうのが、うん、うね、はい、なかなかね、カットはね、指名したけど、うん、あとはやっぱり違う方がされるっていうのが多いんですけども、うんうんうん、じゃあ本当にそのお客様一人の一人のことを一番よくわかってる、
はい、うん、そうですね、まあ、自分で、させていただくので、その辺はね、ただなんかやっぱりね、アシスタントしてても、うん、やっぱシャンプーをね、毎日、うん、1年間もシャンプーばっかりしてる子はシャンプー上手ですし、まあ、各セクションセクションで分業でやるっていうことも、もちろんその、いいことではあるとは思ってるんです、ただ、まあ、自分で、できるっていうところに関しては、まあ、全てこう納得のというかその、ね、自分で、納得のいく感じというかね、お客さんと向き合えてる感じはしてますね。
なるほどね、はい、まあ、お一人でなさってる大体1日、まあ、もちろんその施術の内容によっても変わると思いますけれども、はい、ね、はい、もう予約制で、
基本的には予約制で、もちろん予約が空いてたら、はい、その当日ご予約とか来ていただいてもお伺いできるんですけど、はい、どうしてもやっぱ一人なので、その予約制にしないと、うまく順番が時間通りにできなかったりするん で、
で、ね、
基本的には予約制 で、
予約制ですね、はい、じゃあ、まあ、もうもちろん予約取れるのもその1日1日によっては変わりますよね。
変わりますね、はい、
まずお電話で、
お電話で、はい、
ね、いろいろと伺っていただくことが大切ですよね、
はい、ありがとうございます、
はい、で、あとですね、まあ、先ほどいろいろね、その神戸ではコンサバとか、はいはい、まあ、あとね、いろんな方に対応ももちろんできると思うんですけれども、はい、まあ、今どうですか、そのお客さんのニーズっていうのは、はい、まあ、高くなってたりとか、はいはい、それぞれの人によって変わってくると思うんですけども、はいはい、例えばやっぱりその人に合わせてしていくっていうのもあると思うんですが、はいはい、なんだろう、信頼関係を築くためとか、はい、何かやっぱり心がけていることってありますか？
そうですね、うん、やっぱり初めて施術するお客さんというか、はい、担当させていただくお客様っていうのが、やっぱここ2年間お店を始めてからね、はい、やっぱり多かったっていうのもあるんで、まずその信頼関係っていうのももちろんそうですし、もちろんその技術的に納得してもらうっていうのがまあ一番ゴールやと自分は思ってるんですけどね、やっぱりこう言いやすい環境っていうのはまず、はい、大切にしたいなと思ってます、うんうんうんうん、こういう風にしたいっていうことももちろんそうだし、やっぱりね、そのお客様 の、 その好みに合わせて施術させてもらったりとか、自分もまだまだそのキャリア的に言ったらね、もっとやっぱり これからのキャリアを積んでいかないといけない、まだそういう未熟なというか立場でもあるし、うんうん、100% ね、やっぱこうお客様に納得させられる技術があるかって言ったら、それもやっぱ分からない部分もあるんですよ、なので、やっぱりこう切り終わった後に、もうちょっとこうこうしてほしいとか、はいはい、この前カットしたけどもうちょっとこうした方がいいとか、そういうことはやっぱ言ってもらえた方が、自分もやっぱりこうね、ゴールに近づくので、自分の理想としている、なのでそういうことをね、やっぱ言いやすい関係性であったりとかっていうのはまあ大事にしているのと、あとはもうそのお客様のやっぱ骨格とか髪質とかによって、まあ、できるスタイル、できないスタイルはもちろんあるし、まあ、そのダメージの状態によってできないスタイルもあるし、スタイリングとかが、セットね、もうしっかりしないと、お家で再現性、できないようなこともあるので、そこは分かりやすくというか、できるだけ伝えて、まあ、この髪型にしたらこういう風なケアをしてくださいねとか、この髪型にしたら1ヶ月に1回は切りに来てくださいね、垂らしに来てくださいねっていうようなことができるだけ伝えるようには、はい、心がけています。
でもそれすごい大切ですよね。だと思って私もよく美容室に行って、はい、仕上がりどうですかって言っても、なんかちょっとここと思っても、まあいいかみたいなね、いいですって言って、
言いにくいですよね、
言いにくいので、
そうなんです
よね、なんかそういうふうにこう言いやすい雰囲気ができてしまうと、いや言ってもいい、実はもうちょっと前髪がねとかね、っていうのをね、言っていただいて、こうなんだろう、信頼関係を築いていけると、
そうですね、
はい、もうね、ある程度行ったらもう次、あ、もう上北さんにお任せってなりますもんね。
そうですね、なんかやっぱり、ね、本当にずっとこう 担当させている方はだんだんお任せって言ってくださる方も、
はい、
あの多くなってきますよね。
あ、そうです。あのもうどういう髪型でも対応ですか、こうデザインも。
基本的に、まあ、はい、あのどの髪型というか、まあ、ジャンルですね、まあ、例えば、カジュアルな方でも、まあ、ちょっとそのコンサバティブな方でも、
はい、
あのまあ、いろんなジャンルにも対応できるし、はい、あのまあ、例えばケミカルな施術、ヘアからブリーチとかね、
はい、
あのケミカルなあの施術をされる方も、まあ、逆にヘナとかナチュラルな施術をする方も、はい、男の人でも女の人でも、基本的に幅広くは、
はい、
あのあのどんなスタイルでも対応できるとは思います。ただちょっとやってないことは、ドレッドヘアとかあの特殊系のパーマですね。
ドレッドヘアってどんなヘアかな。
なんかそのレゲエっぽい感じで、
あ、
特殊系の技術は自分はできないのと、
はい、
あとはまあその自分も最近少ないんですけど、エクステンションとかね。
ありましたね、ありましたね。
そういうことは、対応は、今はこの店舗ではしていないんですが、
はい、
まあ、基本的には、まあ、あの今雑誌に載っているような髪型であったりとかは、あの基本的には、まあ、一般紙に載っているような髪型は、まあ、どの髪型でも、まあ、カラーに関してもね、紫にもできるし、オレンジにもできますし、
なるほど、
まあ、あのできると思っていただいていいと思います。
私いつもね、はい、美容室行くときに、はい、何だかイメージでこの髪型がしたいって言って、やはりこう写真とか雑誌の切り抜きは持ってきた方がいいんですか。
持ってきていただいてもあのいいです、あのもちろん分かりやすいですし、例えば最近はね、その、スマホで、SNS とかで、あのこれいいっていうのを見せていただいたりしても、あのもちろんいいですし、でその時にね、まあ、もしできなかったらできないかもしれないし、
まあ、でもそれは正直に言ってもらった方がいいですよね。
もうちょっとこっちの方がいいよとかっていう話は、まあ、カウンセリングであのして一緒に決めれたらなというふうに思ってます。
なるほどね、はい、まあ、でもやっぱりそれだけこう話して聞いてもらって、
はいはい、
まあ、正直な意見を言ってくれるっていうのが、
はい、
私はやっぱ大切かなっていつも思ってるので、
僕も大事にしてる部分です。
ですよね、はい、ありがとうございます。で、まあ、全然あの本当言うとね、今日なぜ来たかというと、実は知り合いの友達がすっごく素敵な髪型をしてて、
い
つもはこの人すごいこう、なんだろう、ちょっとボブっぽい感じで素敵なカットしてるよねって言ってお伺いしたら、ここのお店の名前を教えていただいて、まあ、実は今日こうしてね、ちょっと一度来てみようかなと思って紹介させていただいております。ありがとうございます。はい、さあそれではですね、この後1曲をお送りして、あの今開発中のオイルがあるって聞いてますので、
はい、
そちらのお話を伺っていきたいと思います。
はい、
さて今日のお店紹介は三木市横川町にある美容室イロンさんにお邪魔しています。前半ではオーナーの植北さんにお店の紹介とか、そのね、こだわっている点なども紹介をいただきましたが、後半はハーバリストの原田さんにいろいろとお話を伺っていきたいと思うんですが、実は今オイルを開発しているということを聞いてるんですけれども、
はい、
このオイルというのは、
はい、
何を使ってるんですか。
ヨモギオイルになるんですけど、成分はもうヨモギとセサミオイル、は
い、
この2点だけで、
ヨモギってあの私ヨモギまんじゅ
う
しか、
そうですよね、
今頭に浮かんでこないんですけど、あのヨモギ、
はい、
あのいろんなところにこう生えている、
そうですね、
ヨモギを、
はい、
使ってということなんですけども、はい、そのじゃあなぜヨモギに、
そうです
よね、しておかれたんでしょうか。
まあ、昔から食べることでよく馴染みがあると思うんですけど、ヨモギってどこにでも生えてる植物ですよね。だからやっぱり日本人の体に合うっていうのがまあ一番大きいんですけど、ヨモギ自体の効能として血液をきれいにしたりとか、保湿効果があったり殺菌効果があったり、あのやっぱり身近にある野草でその住んでる方々の体質に合うと私は思っていて、でまずそこに興味があって、で今商品として制作してるっていう感じです。
ということで地域のヨモギを使っていらっしゃるね、
はい、
ここの地域の、
はい、
ヨモギから、
はい、ヨモギの採取から
されるんですか、
はい、そうなんですよ、
全部自分で
手で摘
みながら作って、
ね、
とってもそれ貴重なオイルになりますよね。 はい、やはりじゃあこのやっぱり地域の活性化っていうのが大きいですか。
そうですね、
そうですね、うんうん、あの地域の活性化っていうものもありますし、はい、あとはまあその、まあ、それを抜きにしてもね、うん、やっぱり単純にこの嫁にオイル、うん、あの美容っていう側面でそれがあのおすすめしたいっていう、はい、まあ、そこが、うん、あのちょっと合致したのでやろうっていう形に今なってる感じですね、う
ん、なるほど、
う
ん、じゃあやはりそのなんだろう、もう自分でそのね、うん、でっていう、そのもうとにかくじゃあハンドメイドにこだわっていらっしゃいますよね、
はい、
はい、またそこは何か
そうい
うがありますか、もうそこまでハンドメイドにっていうのは。
そうですね、うん、私自身が、まあ、あのその扱うものに関して、その自分で知りたいっていう、
なるほど、
扱う商品を知りたいっていう、はい、まあ、気持ちがあって、
はい、
でそうなるとやっぱり自分で作るのが一番、なんていうなら安心で安全で、はい、と思ってたんですね、
うんうん、
でなので、作り始めたのは、
でもそれをしようと思って、どのぐらい前からですか。
きっかけがあって、まあ、大きなきっかけとしては、はい、身近な家族との別れがあったんですけど、でその時に私のなんていう価値観がすごい変わったんですね、なのでそこからあのこういう植物とか、あの循環とか、なんか生きている上で、まあ、この私も皆さんもこの地球の中の循環に従えばきっとなんか安心でこう健やかに過ごせるんじゃないかっていうのが初めのきっかけでした、
うん、なるほど、はい、じゃあもう本当にこう姿勢みんなにね、
そうですね、
思いながらなんかちょっと心を打たれますよ ね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
あ、そういうことがじゃあもう本当根底にあって、
はい、それで、うん、まあ、あの何か形に、
はい、
残るものというか、うん、残るっていう言い方じゃないか、
うんうん、
形にしたいっていうことかな、
うんうんうん、
で始めたのが、まあ、あの要因一つの理由でもありますよね、
うんうん、
はい、
まあ、そこでそのまあ、ね、先ほどよもぎは日本くらい、うん、そこまでこう よもぎの、
はい、
その魅力っていうのは何かありました
、はい、そうですね、うん、まあ、まず身近っていうのが一番大きくて、はい、そこを身近な植物と、まあ、寄り添いながら生きていきたいっていうのが大きくあって、うん、でもちろんそのこうやって今でも食べれるぐらい、うん、こう親しみがあるものって、うん、やっぱりそこには理由があって、
うん、
その浄化の作用だったりとか、血液への働きかけとか、あらゆるいろんないいことがあるんですね、
はい、
もう素材そのものだけで、うん、あのいろんな治癒に効くだったりとか、
うんうんうん、
なのであのそれはもう自然からのプレゼントのようなイメージで私は受け取ってます、
うん、はい、あ、じゃあそこでやっぱりよもぎにこう、
うん、
あの
そうですね、
惹かれた、
身近な、
はい、惹かれたということなんですね、
まあ、なんかよく原田が言っているのが、
うんうん、
あのまあいろいろあの理由があると、うん、なんかそこに必要やからその草が生えてるみたいなね、
あ
のそういう風な発想があるから、
うん、
この辺によもぎが、
うん、
あの生えてるっていうことは、
うん、
まあ、あの生活していく中で本来必要なもので生えてるんだと、
うんうん、
いう考えがやっぱ根底にあるように思いますね、なんか喋ってて、
うん、
でなんかあのそういう部分でよもぎっていうところがあの、まあ、あの身近にある植物としてそれをあの体に取り入れるっていうことが、まあ、自然な考え方なのかなっていう、そういうなんかあの、まあ、ちょっとスピリチュアル系の話になってしまうんですけど、
いやいやいや、
なんかそういうふうな、うん、あのことも、まあ、あの思ってはいるんですね、はい、
はい、ああそうか、でもよく言いますよね、うん、あの、あることってやっぱりなんか必然的なことっていうふうに言われるので、
うんうん
うんうん、あそこでよもぎに行って、
ね、
ああでもそれはすごいということは、やっぱかなりもうオーガニックに重視、もう安全性も
高いですね、うん、そうですね、安全性というのと、あと良いものっていうところに対しては、すごくこだわりはあります、
はい、
であのオーガニックっていうところに関して言うと、オーガニックっていうのは歌ってないんですね、
あ、なるほど、
まあ、あの実際はオーガニックに近いものにはなるとは思うんですけど、なんかねその商品としてやっぱ基準でね、あの土から何年こうしたものとか、
そういうのがあるんだ、うん、
じゃなくて僕らはそういうあのそのためにヨモギを作っているわけでもなく、う
ん、
あの本当に安全な山奥 の、うん、あの人が入らない場所からヨモギを 天然に自生しているヨモギを取っている。
天然のヨモギ、そっから。
なんで、うん、まあオーガニックといえばオーガニックだと思うんですけど、その巷のルールに基づいた時に、はい、そのオーガニックっていう基準かどうかっていうところがわからないので、うん、ただその本当にもう究極のオーガニックだと、思うんですけどね。
すごい、それじゃあ、大変ですね、探して積むの。
だからもう季節によってそのヨモギの、なんやろな、タイプも違うし、だからあの管理はしにくい部分ではあるんですけど。
あ、そうだって、かなりの量いるでしょ、そのオイル1本作るのに。
そうですね、
はい、あ、そう、はい、それはちょっと驚きました。自分でそこからされてらっしゃるんですね。もうなんか温かみ伝わってきますよね。
ありがとうございます。
じゃあそのやっぱりヨモギを使って、まあ、これからオイルとして、はいはい、もうあのどんどん皆さんに広げていくと思うんですけど、はいはい、じゃあこのヨモギ、名前はヨモギオイルですか？
そうですね、ヨモギオイルで、そのブランド名は一応 84EC っていう、はい、
あの
名前になったんですけど、はい、まあ、一応ヨモギオイルですっていうので、はい、なんですけど、まあ、そういうネーミングの商品としては打ち出すようには、ね、はい、しております。
はい、じゃあこのその、まあ、オイルは、体のどこにどういいんでしょうね、使うっていうか。
あの一応そのオールパーパスオイルっていう形のネーミングにしたんですけど、はい、まあ、オールマイティに使えるオイル、まあ、なんかあの身近なもので、まあ、ベビーオイルみたいに使えるって考えていただいたら、まあ、近いかもしれないんですけど、まあ、あのお顔にも使えるし、髪の毛にももちろん使えるし、お肌にも使えるという形です。で、まあ、あのお顔につける際は、まあ、あの例えば一番あのおすすめしたいのがクレンジングとスキンケアを両方できるようなオールマイティに使えるオイルっていうのでおすすめしたいんですね。
はい、
で、まあ、髪の毛には、まあ、スタイリングにも、あのトリートメントにも使えたりとか、あの、まあ、手とか体にはボディ、はい、ボディオイル、あのハンドクリームの代わりとか使えるんですが、言えることは、まあ、保湿力があるんですよね。
はいはいはい、
なので、まあ、ちょっとあのお肌乾燥する人とかにはいいスキンケアになりますし、まあ、あの簡単なあのメイクだったら落とすこともできるし、
はい、
あのもちろんその体にも優しい、
全身に使えます、
全身に使えるようなオイルでしてます。で、まあ、乾燥する人にすごい適してると思うんですけど、まあ、ヨモギの効能としてやっぱりこう炎症を抑えたりとか、殺菌作用があったりとかね、そういうところもあったりするんで、まあ、あの乾燥肌の方とか、まあ、ちょっと赤みのね、出やすい人とか炎症を抑えたりする効果もあるかなとは思うんですが、まあ、あのすごいこうオイリーな肌の人とかね、オイリーな髪質の人やったらちょっと合わないケースもあるかもしれないんですけど、基本的にはあの乾燥肌の多い、乾燥する髪の多い日本人の髪質には、ね、あのその合ってるものだと思いますし、まあ、あの日本にこうヨモギが生えているっていう理由、さっきのつながるところでは、やっぱりその乾燥を予防するものにもなるので、いいんじゃないかなっていうふうに思っています。
私はもう髪の毛がもうね、今もう本当に乾燥系で、
はい、
もうとにかく会う人会う人に、ね、髪の毛ねって言われるんですけど、じゃあこういう乾燥系にもいい。
そうですね、保湿力あるので、いいと思います。
あ、はい、そうなんですね。じゃあとにかく、まあ、本当に安心して使えるこのオイルを今開発中ですか？
はい、
もうでももう間もなく、
間もなくですね。今もうね、あの最終段階 の、あの仕上げの作業に入っているので、2月の半ばにはね、完成して、あの皆様にお届けできる状態にね、あのするために今仕上げているところです。
はい、これじゃあね、例えば今日このラジオの放送を聞いてました、とても気になるって言われる方は、ホームページか何かがありますか？
そうですね、あのホームページで、あの実は今クラウドファンディングを行っております。で、あのクラウドファンディングって言ったら、なんかその資金調達のイメージがあるんですけど、まあ、僕らがクラウドファンディングをしている理由っていうのが、やっぱ今ちょっとあのこの時間でできるだけお話ししたんですけど、この何倍もこうやっぱり伝えたいことがあって、そのこだわりの部分をやっぱもう作り手ってやっぱそう知ってほしくて、あのしてね、あのっていうのがすごい、そういうのがあるんです。で、そのやっぱりその作る中でのプロセスっていうのも、あの一つこうあの商品としての魅力だと思うので、そこを伝えたいっていうところを、あの、まあ、きっかけとして始めているものでもあるんですね。
はいはい、
なので、まあ、例えばその 僕らのやっているクラウドファンディングは、まあ、その商品も予約販売っていう形の方が近いかもしれなくて、例えばこのオイルを3000円で支援していただいたら、はい、3000円のオイルが、うん、あのでき次第あのお届けするっていうよう な、うん、なんかそういうスタンスでやっているんで、うん、あのぜひその思いというかストーリー、できるまでのストーリーもあの知っていただきたく思いますので、ぜひあのご覧になっていただけたら嬉しいです。
はい、これはあの、はい、ホームページを見ようと思ったら色で出ますか？
そうですね、うん、あの色をミキとかで検索すれば、はい、あの出るとは思うんですけど、まあ www.iro.jp っていうのアドレスなので、うん、まあ、あの何かしら、はい、あの色っていう名前は、はい、あの美容室では他にはないので、うん、あの検索していただいたら出るかと思います。
わ、
はい、
かりました、はい、じゃあね、この話を聞いて多分もっともっと本当は伝えたいことがあるっていうのはわかるんですけども ね、はい、ちょっと時間に限りがあるということで申し訳ないんですけども、はい、さあそれではですね、はい、最後になりましたけども、どうぞ一言ずつそのリスナーの皆さんに向けて、
はい
はい、何か伝えたいことがあれば、
あ、
はい
はい、はい、じゃあどっちからいきましょう。
いきますか。はい、
はい、
いいですよ、思いとかでも
思いをあのよもぎオイルなんですけど、うん、まあ、なんかこう自然のものなので、うん、こう大変な部分とかもたくさんあったりとか、まあ、あの化粧品会社の方とかと規約の上で作り上げる点で、うん、まあ、いろんな困難もあったりとか しました、だけど今すごい自分たちが納得したものが作れているので、もしよかったらそういうストーリーとか、そのホームページ覗いてもらって共感していただけたら嬉しいです。
ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ皆さんホームページを本当一度、ね、見てほしいですよね。はい、
で、
はい、あ、はい、じゃあ、 あの原田のことも、うん、まあ、その通りで僕も同じなんですけども、はい、まあ、それプラスアルファはですね、やっぱりその、このヨガのね、あの素材を使ってですね、うん、あのちょっとあの、まあ、僕ら あの取り組みを通じてね、何かこう、ファッション性をつけれたりとか、うん、なんかその価値をつけるものを作ったりとかっていうことを、うん、あのやっていきたいと思ってまして、うん、で今回はオイルなんですけどね、うん、あのまたいろいろ例えば次は化粧品であったりとか、うん、まあ、そのスーパーフードというか体に食品とかね、うん、まあ、美容と衣食住を通じてあのものづくりっていうのを、うん、あの今年はちょっとやっていきたいなというふうに思ってまして、うん、まあ、このプロジェクトあのちょっと頑張ってやって、うん、あのその後にもまたいろいろとね、プロジェクトをあの仕上げて、はい、あの皆さんもちょっとあの興味があの関心を得てもらえるような取り組みをね、あの今後もやっていきたいと思いますので、またあの応援していただけたら嬉しいです。
本当いいですね、はい、本当にこう地域を活性化していくという形もね、はい、含めて、はいはい、どうも今日はありがとうございました、は
い、
さあそれではお店の情報です。まず住所が三木市横川町豊岡の1700番地ですね、1700番地です。で電話番号なんですが、これはお店の電話番号ですね、はい、0794-60-9577 0794-60-9577 ですが、お店の営業が金曜日土曜日日曜日のみとなってますので、電話もですね、この金土日の営業時間しかつながらない形になっております。営業時間が9時30分から19時までです。9時30分から19時まで、あとはネットの方で予約もできる、はい、ということですね、はい、ネットの方で予約をしてください。あ、駐車場はありますね、
はい、
もちろんちょっと車で来ないと、
はい、
車でしか
来れ
ないので、はい、車でしか来れないので、
ね、電車がないので、
はい、ですね、駐車場はあの、まあ、5台ぐらいありますので、はい、まあ、とりあえず、まあ、予約が必要となりますので、はい、お電話をしていただいてからご来店いただければありがたいと思います、はい、さあ今日はですね、オーナーの植木田さんとハーバリストの原田さん、どうもありがとうございました。以上、おいしいお店、楽しいお店、気になるお店情報でした。